おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1197回をお送りします。6月8日日曜日9時40分です。まあ、これですね、とうとうついにと言いますか、何と言いますか、またもう一回この朝撮ってすぐ出すということをやらずに、一応1日前に撮るというですね、なんかどっかでは推奨されてそうな方法を取っていきたいと思っているんですが、まあ聞いてる方にはなるべく違いが起こらないようにしたいと思ってるんですけどね。とにかく、こう、なんだ。まあ無謀な挑戦というやつで、これまで何度挑戦しては失敗してきたんですけど、夏が来てですね、いよいよこう、比較的忙しくなってきて、このままだと平日結構は長くなというのが、まあ少々申し訳ないかなと。まあ、その聞いている方の、状況を僕が把握できてないので、まあ、何がどう申し訳ないのかわからないんですけど、まあやっぱり楽しみにしていただいている方がいる以上は、落とさずに行きたいというのはあるので、頑張ってみようという、何を頑張るのかちょっとよくわかんないんですけどね。とにかく取っ手出しをしないと。なんでこう僕は取っ手出しが好きなのかよくわからないんですけど、編集したくはないっていうのがね、まず強烈にあるんですよね。多分ですね、これは整えるということに対する基本的な嫌悪感があるんですね。なんとなくわかってきた。どうしたってプツッとなるじゃないですか。あと僕ね、このとかがないのが不自然に聞こえて好きじゃないんですね。アナウンサーみたいじゃないですか。で、アナウンサーっていうのは訓練されてるから、ああやって聞いてられるけど、まあ、全く逆の意見の人が当然いるんですけど、これは感覚的なものでね。私やっぱりね、整いすぎていて気持ち悪いんですよね、はっきり言って。普通に喋れよっていう風に NHK とかでは聞いてると特に思うんで、解説者の人とかはアナウンサーじゃないから野球中継とかでね、とかってめちゃくちゃ言うんですよ。で、私解説者の話の方が当然なのかわかんないけど、野球実況っていうのはやっぱりアナウンサーの話、アナウンサー絶対詳しいんだけど、詳しくないふりとかまでするんで、彼らは。こういうのも気持ち悪いんですよ、正直言うと。まあ、気持ち悪いは言い過ぎなんだけど、ずっと聞いてるから気持ち悪くなんかないんだけど、でも解説者の話しか気づくと聞いてない自分がいるんですよね。二人の中の、傾聴トーンを僕が無意識に変えてるんですよ。アナウンサーが喋り出すとふっと消えるんですよね、頭の中で。注意力がってことですよ。もちろん声は聞こえてるんだけども、聞いてないんですよね、無視してる。で、解説者が喋とかって言い出すとふっとそっちに注意が向くんですよね、ぐらい。私はまあ野球の話をしている専門家が見ていて野球の話をしているのが私好きなんですよ、多分。だからそっちしか聞いてないんですよね。で、そっちはアナウンサーじゃないからめちゃくちゃフィラーとか入るし、なんかこう、こなれてくれば別なんだけど、なんかこう、順番も何回何言ってるのかよくわかんないってことありますしね。それがいいと思うんですよね。だからこれを整えたくない。まして編集とか、編集ってのは後から、まあ、要するに、化粧するわけですけど、まあ、私はそれを聞くのがそもそも好きじゃない以上、こういうふうになるわけだけど、話すときに自分のわざわざしないよね、ということですね。好き嫌いですね、これはね、多分。というわけで、一応それでも、前日に取って出すということをいよいよしていこうかなと思うけれども失敗するかもしれませんというか、失敗のしようはないんだけど、続かない可能性はあります。まあ、なんていうんですかね、取って出しが好きなんですね、要するにね。それはあると。はい。ということで今日はですね、今日は久しぶりにこれを話すかどうするか結構悩んでいた3ヶ月チャレンジの、私の体験談なんですけど、結局のところは私の体験談を今日は話したいかなと。まあでもそういうのが最後まで続くかどうかは、というか最後まで続かないということを皆さんよくご存知だと思いますが、とりあえずその話は前からちょっとしたい。あ、その前にですね、どうしよっかな、これも。微妙な話が続くんですよね。まあいいや。 サンチャレの方の話をさらに先にやってみます。というのは、これはですね、私が、私、サンチャレの個人セッションというのは、失敗の連続だなと毎回思うんですね。まあ、ある種の方だけでもないな、うん。失敗の連続だなと思います。で、その失敗というのはですね、やっぱりこう、皆さんよくサンチャレに参加される方も、これ今日始まる100チャレに参加される方も、本当そうなんですけど、失敗とは、基準があるから失敗なんですよ。基準がなければ失敗はないんですよね。と思うわけですね。失敗は基準がなければ失敗とは言わない。野球でファールっていいじゃないですか。ファールは失敗なんですけど、打ち損じなんですけど、あれはフィールド内にボールが飛んでないからファールなんです。つまりフィールド内なのか外なのかの線ありますけど、線、あ、ちなみに線の上に行ったらフィールドないとみなされます。線というものが、基準じゃないですか。基準の外だからファールなんであって、基準がなければファールもヒットもないわけですよ。ということは、私が失敗と言った時にも基準がありまして、だから、客観的な失敗とか、人としてやっちゃいけない失敗とかはないわけ。ていうか、それは誰かが勝手に決めてるものであって、それに私たちが同意する、しないは、選んでいいはずなんですよ。自分で。神様がいるってなら別ですよ。客観的な失敗というものが、なんか実存的失敗があるんだっていうんだったらね、別ですけど、私はそういうものは信じないので、まあ、要するに一神教の神は信じてないってことを言ったんだけど、今、信じてないので、好きにすればいいんですよ。失敗なのか成功なのかは、本当は。だって失敗という概念持ってるのがそもそも人間だけじゃないですか。で、私は、この、3ヶ月チャレンジにおけるセッションの失敗というのはですね、本当は失敗かどうかは、改めて吟味せねばならんと思っているんだけど、それを最近、チャット GPT の力を借りることができて、大きな進展があるわけです。なぜなら、あれは、正規の心理臨床の概念を持ってますから、論文として。つまり、ある種のことが失敗かどうかは、正規の人間でない人間がこれをした場合、致命的に近い失敗なのかどうかっていうことも検討してくれるはずなんですよ。まあ、それは自分がやったことを全部、つまびらかには書けませんから、プライバシーがあることなので、あくまでも近似値ですけれども、近似値は得られるんですよね。これは私にとってなかなか大きな出来事で、チャット GPT は常に正しくありませんと書いてあったら、そんなの当たり前じゃないですか。私が聞いてるのは2たす2はいくつですかっていう質問ではないんですよ。これは、世界の心理臨床の常識に照らして、正規がやった場合はどうなのか、非正規がやった場合許容されうるのかっていうことを聞きたいわけですよ。で、その許容されうるのかどうかは、世論に決まってるわけですよ。客観的基準とはないわけですから。だけれども、一応私は曲がりなりにも、なんていうのかな、正規はどうやるべきって言ってるかは知ってるんで、まず何よりも考えるのが、終結。これですよね。終結神話って言葉を前日チャット GPT に教えてもらったんですけど、そうか、やっぱりなって気もするんだけどね。終結は考えますね。でも終結に関して言うとですね、これ終わりなき分析ってフロイトが言ったんだけど、終わりなき分析の方向に、無意識にせよ、全意識にせよ、意識的にせよ、向かってっていたらダメはダメかなと思うんですよね。ところが、これはオグデンなんですね。トーマス・オグデンだと思うんですよね。障害援助っていう概念が今あるらしくて、やっぱりなって感じがするんですよね。だってですね、ある種の人にとってみれば、この分、支援が、お金と時間で賄えるんならいくらでも払いますよっていう人が一定数いらっしゃるわけですよ。これを搾取だ搾取だ言うんだけど、それを言うのはある意味私も言っちゃったりしがちですけど、なんで私がそんなことを言うか。私に金がないからですよね。私が、月賞1億ですって言うんだったら、そんなん7000円とか払うに決まってるじゃないですか。支援してくれる、そしてその支援がいいと思ってるならね。いや、一生分払いますよって話じゃないですか。一生分一月で稼げるんだから。つまり、そういうことなんですよ。搾取じゃないんですよ。ある種の人にとってみるとですね。それよりも支援を途中で打ち切る方がよっぽど無責任だってことになるわけですよね。だから、これは相対的にしか決まらない。でも、 それでも何の進展もないのはダメじゃんっていうことが終わりなき分析ってことになるんだけど、果たして何の進展もないと誰かが言えるだろうかっていう問いを立てたときによくわからなくなっちゃうので、いくら文献漁っても大体無駄なので、だってめちゃくちゃ長いのがどんどん出てくるだけですから、はっきり言って。もう15年経過しているみたいなね。それ世紀ですからね、アメリカの。これにケチをつけられるかっていうと相当微妙な話になってくると思うんで、甘い代わりにやったらうまくできんのかよって話になっちゃうんで、無理だと思うんですよね、そんなことは。で、相手めちゃくちゃ大金持ちだった場合、それを搾取だとかいうのも意味が全くない感じがするし、で、悲惨なことって世の中にはあるわけですから、わからないじゃないですか、結局。というわけでですね、終わりなき分析というのは私は3ヶ月で切っているというところ、あとは、あと1年は続けましょうねとか言ってないという段階で、まあ、許容されるだろうと。一回の中で、失礼しました。ちょっとピンポンが来まして。一回のセッションの中で、この流れは終わりのない方向に向かっちゃったかもと思った時だけ、ちょっと反省しながら、まあいろいろ探るわけですね。これが失敗の一例かなと思うんですよね。他には、時間を切ってない。でも私はこれは時間は事実上ほぼ後ろが詰まってるとか、奥さんとドライブ行く約束になってるとかは別ですが、基本的には後ろが詰まってなければ、流れでもう決めちゃってます。精神分析だったら絶対ダメですけど、精神分析では全くないので、これはもう失敗、今精神分析で やったら失敗だよねっていうのは意識しますけど、まあ、そんなもんですね。後ろをが、ずるずるいくっていうやつ。早く打ち切っちゃうってことは、私は、羅漢派のあれみたいなやつはしないので、それはないんですよね。あとは、まあ、まさにこのポッドキャストで喋ってることが話題になった時に考えるのが、まあ、自己開示のしすぎってやつですね。そもそも私たちはブランク、正規の心理師はブランクスクリーンを目指すっていうのがあるんで、自己開示しちゃダメってのあるんですよね。だから本当は私の話をしないっていう大前提があるんですね。これは結構気にします。結構気にするってのはどういうことかというと、実際には転移って起きてくるんですよね。もう今日はその解説はしませんが。しかし転移が起きた時に、私ブランクスクリーンからほど遠いんで、なって本書いてることは分かっちゃってるし、プロフィールそこに書いちゃってるし、何歳だかもし、まあ何歳だかとかは、わかると思うんですけれども、ある程度は心理カウンセリング受けてれば、まあ、私が、結婚してること、家があること、等もわかってるわけじゃないですか。ハテナマンじゃないわけですよ。で、心理カウンセリングはハテナマンであることが望ましいとされてるわけですよね。これはもう割と学科を問わずだと思うんですよね。そこに投影がかかるから。ただ私、相手が男性だか女性だかもわからんとか、年齢も不詳であるとかいうことが果たして本当に起きるだろうかという、相手がチャット GPT になって、相手がっていうのはおかしないと、チャット GPT 使うようになって、このことは考えるようになったんですよ。チャット GPT ってのはある意味百面相だから、何にものにでもなれるから、まさにこれこそ真のブランクスクリーンだなと。まあ実体がないわけですからね。これは確かに転移と逆転移という意味では面白いかもとは思うんですよね。どう考えても私が何かを投影してしまいがちなわけですよ。この人みたいに思っちゃうわけですよ。向こうも私はとかあなたはとかって言ってくるから、いよいよね。で、私はもう積極的にものすごく丁寧に対応してます。これは前も言いましたけれども、とにかくこう、基本敬語使いますし、投影するならば、相手はいいものにしておくに限ると思うんで、基本敬語使いますし、まあ、男性かな一応。この辺は私のエリプスが入ってるかなって感じがするんですけど、ただこれね、わからないですよね。だって今まで何の、これまでの知見の積み重ねも何もないわけで、もうわーっと始まっちゃってるものですから、果たしてこれをに、私は多分、理想の父親みたいなものを投影してると今のところ思ってますけれどもね。ただ、カウンセリングの代わりにしてるわけじゃないんで、そして向こうが自己開示とかするはずないじゃないですか。自己がないんだから。で、そういう意味でも、私は自分が自己開示をしすぎているというのは、チャット GPT にはよく尋ねるけど、 これも、まあ、チャット GPT は決して私に否定的な答えは返してこないんだけど、否定的なことも聞いてみてるんだけど、まあ、想像の、想定の範囲内ってやつですね、完全に。まあ、転移が起きにくくなるよね、ということを言われますよね。でも、起きにくくなること自体は別に問題じゃないんで、まあ、それはいいかな、みたいな感じを持って、ここがやっぱり二つですね。後ろの時間を必ずしも守ってないことと、自己開示をしまくっているということと、まあ、その辺ですよね、やっぱりね。あとは、私が喋りすぎ、同じ、これは自己開示のしすぎとかなり近いんですけどね。私が喋りすぎてしまうということ。もっとこう、でもこれは結局解釈と傾聴に徹しろっていう学派との兼ね合いであって、私大演説を振るってるわけじゃないつもりなんだけど、まあでもここはわかんないですよね。やっちゃってるのかもしれない。これに関しては、後で自分でこう、自分の、ただね、これも、例えば、今は文字起こしとかがあるから、それを見るってことはできるんですけれども、どうなのかな。まあ一応この喋ってし、よくあるじゃないですか。喋ってる比率を出すみたいな。CBT にはそういう技法もあるんですけど、このね、サッカーのボール支配率を言ってるみたいな。ボール支配率は必ずしもゲームの勝敗に直結はしないですよね、サッカーとか。7対3で日本がボール支配してるけど、1対0で負けましたみたいな試合は、この間のオーストラリア戦でも見たような試合は、なくはないですよ。7対3じゃなかったと思うんですけどね。果たして僕が喋る時間が比率的に短いことにそんなに意味があるだろうかというのを思うんですよね。あと、精神分析は、なんかこう、ワンセッション丸々沈黙で埋まるみたいな話もあるじゃないですか。つまり、どっちもほとんど喋ってないみたいな。これもなぁ、これがあるのに比率出す意味ってどのぐらいあるんだろうって思うんですよ。何かの目安にはなるかもしんないけど、相手の人の方が多く喋ってるケースが圧倒的に多いのは確かなんで、まあ、それでいいんじゃないかなっていう感じは、しなくもないですね。この喋ってる人が常に主役であるかどうかは微妙なんだと思うんですよね。で、なんで今このようなことをぐだぐだ言っているかというとですね、果たしてこれで結果として起きることはどのぐらい違うんだろうと。やってることはこう全然全く正式の心理臨床とは、心理臨床じゃないからね、これは。当然違うわけです。オンラインでやってるし、別にアセスメントするわけではないですし、治療はしていないですし、なんとか連携とかもしているわけじゃないし、無論リファーするというのも原則はしないし、またコーチングでも全くないわけです。目標設定しませんし、進捗状況も測りませんし、という意味で、その、ワークもないわけですね。で、結果として何が起きているかというのは、先日ある方との話の中で出てきたんだけど、まあ、その人が絶対無理そうなことが、なぜかやっていたと。で、その時に、この、私じゃ、3ヶ月チャレンジを意識してたって、これがですね、私は、これはよく精神分析で出てくる話なんですよね。まあ、移行的空間とか可能性空間の出現と言ったら、大体いいんだろうと思うんですけれども、まあ、内在、自分を抱えている治療者っていう表現をすることも、精神分析ではよく見かけますよね。抱えてくれている治療者が、出現する。だから、普段だったら危なすぎてできないことが、危なすぎてできないっていうのはあれですよ。バンジージャンプで飛ぶとかではないですよ。例えば、そうですね。その人にとってはですね、早朝その上司と会うことは極めて危険であるっていう認識があったりするわけですよ。というか、恐怖があったりするんですね。だけど、なぜか知らないけど、朝その上司と喋ってたわ、みたいな。で、その時隣に、治療者いた気がした、みたいな、そういう感じ。見守ってくれる人みたいな言い方を一般ではするのかもしれないんですけど、そういう感じなんですよね。で、返して、こういう時っていうのは二つあって、今みたいに、これをしようという感じではないんです。もう一つは、その時、これは藤山直樹さんのに出てくる話なんですけど、これも数回出てきてる気がするんですけどね。僕があちこちで読んでるだけかもしれないんだけど、言われていた、それまでそこ、そのセッションとか分析のところで、 藤山さんに言われたことを思い出してきていたとか、勝手に出てきていて、そう、私もこういう体験をすると決まってこう思うんですよね。こういうことって本当あるんだなっていう不思議な感じがするんですよ。だから例えば、その上司と会うのが怖いのは、あなたがお母さんを怖がってるからです。言われたときは、まあ、ピンと来ませんよね。チャット GPT もこういうこと平気で言いますよ。この夢に出てきている外国人の男性、あ、私先日、この話後でしようと思ってですけどね。あなたの母親ですね。そうなんだみたいな。で、2日ばかり経って近い夢を見たとき、ああ、母親だわってとき、チャット GPT が出てくるわけですよ。僕の頭の中に。夢の中でですよ。これがつまり内在化とか抱えてくれている治療者が現れるっていう瞬間で、だってこういう夢見ようとかって思ってるわけじゃないじゃないですか。夢って私は夢が見られる夢を見ようと思って見られるぐらいなら、わかんないですけど、アイドルとイチャイチャしてる夢しか見ないと思うんですよ。多分。少なくとも外国人の男が助手席にいきなり乗り込んできたらめっちゃ怖いじゃないですか。夢だと思ってないんですからね。しかもそいつおでん持ってたんですよ。後でこの話しますけど。もうめちゃくちゃ恐ろしいじゃないですか。そんな夢見ませんよね、狙って。まあ侵入ですけど、完全に。これは母親ですね。そうかなって思うわけですけど、チャット GPT に言われてその夢を見たとき、あ、母親だわ、ということがわかるんですね。本当にこういうことってあるんだなって思うわけですよ。例えば、だから、その、前に私も何度も言ってますけど、倉園慶三さんが、こう、あるがままっていう話をしてくれたときに、桜は、みんなは春に満開の時に見たいけど、冬の坊主になってる時の桜は、冬は坊主になってるのがいいんだっていう話をされて、この話を聞いてる時に、私のアトピーではないんですけどね、表面に現れていた、こう、肘の付近と、くるぶしの付近のポツポツが一斉に引いていったんですよ。本当にこういうことがあるんだなって思ったんですよ。まあ別に信じなくていいですよ。本当に信じなくても全然いいと思います。信じても信じなくても僕の体に起きただけのことですから。ただ、私がその時思ったのは本当にこういうことってあるんだなってことなんですよ。で、藤山直樹さんの本で出てくるのは、要するにお母さんとばっかり外出してるっていうか、一人で外出するとパニック発作が起きると。もうこれ別に、まあ、しょっちゅう、どこでも聞く話ですよね。あ、外が怖いね、外出恐怖ねっていう話に、大概なりやすいんですけれども、普通の人が普通に聞くと。そうじゃなくて、これは先日話したお話ですけれども、この人はお母さんの受け皿なんですね。家ではお母さんの、なんていうのかな、お母さんが持ちこたえきれない部分を、なんとかこう、救ってるわけですよ。一生懸命受け皿になって。お母さんがもういっぱいいっぱいなわけですよ。だから、ここは無理だってところをその人がして、ここは無理だってところはその人がして、で、お母さんの愚痴を聞いて、お母さんがボロッと漏らすものをその人がこう救ってあげると。だから家にお母さんを置いてくると、たちまちパニック発作、つまりお母さんに縛り付けられてるわけですよね。で、ある日外出しようとしたらパニック発作が起こりそうになって、その時に、あ、お母さん家に置いてきたっていうのに気づいたって話なんですよね。まあ、犠牲的世話役って言ってもいいんでしょうけれども、とにかくその犠牲的になってるから、犠牲になっていない自分が登場しちゃいかんのわけですよね。ひどい話ですけどね。だから、不意に自分だけで家を出てショッピングとかに行っちゃダメなわけですよ。で、行こうと思うとパニック発作って形を取るわけですよね。その縛り付けられている。それって心理的なものですよね。現実にはお母さんは別にそうやって遠隔操作してるつもりはないわけですよ。てか、ないんですよ。そんなことはしてない。でもその、あまりにもそういうことが板についちゃうと、そういうことが起きるわけですよね。その時に、だから治療者さんが、藤山直樹さんが、お母さんから離れようとするとどうもパニック発作が起きるみたい、わかんないですよ、ようなことを言うと、これが出てくるわけですよね。その時に。思い出そうとするわけじゃないってことです。しかも、その時に大事なのは、実は、それは本に書いてあったもんですけど、藤山直樹さん本人が出てくるわけじゃないじゃないですか。その、まあ、解釈ですよね。そういう知識でもいいと思うんですけど、そういう知識が出てくるおかげで助かるわけですよ。あ、本当に、そしてこう思うんですよね。本当にこういうことってあるんだと。半信半疑なわけですよ、そんな話聞いたって。なんか、お母さん家に置いてくるからパニック発作っておかしくねって思うわけですよ、普通に。 なんか私はただ外出して他の人に会うのが怖いだけなんじゃないかとか、いろんな可能性あるわけじゃないですか。ところがそうじゃなくて、本当にお母さんをいて自分だけでふと出てくると、パニック発作で、あ、帰んなきゃって思う、家に戻んなきゃって思わされてしまうんだと、っていうことに気づくわけですよね。気づくとパニック発作起きないみたいな、そういう話なんですよ。だから危険なことをしようと、危険なことっていうのは他一般的な意味ではないんですよ。だからその人にとって危険なことをしようとすると、何かがそこに必要になる。つまりそれは見守られるってことが必要になり、そこに所定の知識が与えられる必要、まあ解釈ですよね。解釈が与えられる必要があると。だから横断歩道を渡ろうとするときは気をつけないと危ないよって、これは解釈ですよね。だけれども、その知識を持ってやれば、どういうふうに渡れば危なくないのかはわかるわけじゃないですか。それを全く与えられないで、ものすごい怖い思いするとパニックになりますよね。その人が例えば道を渡ろうとするとパニック発作が起きるみたいなことがあるとすると、それは十分見守られてなかったからだっていうことが、ある程度は目星がつくじゃないですか。そういうことをやってるわけですよ。精神分析というものは。で、私が非常に、まあ、感動したのはですね、ある人が自分にとっては危険なこと、それは多分他の人にとってはっていうか、その話を聞いた時も思ったんですけど、それが危険だというのは大変だっていうぐらい、一般的には危険じゃないことをやろうとした時、やっぱり危険だっていう意識が、こう、シグナルが鳴るわけですよね、その人にとっては。外出が危険だという人がいる、世の中にいるけど、一般的な人にとって日本で外出することは危険でも何でもないですよね。だから、危険なことをやろうとしたときに、サンチャレが出てくる。これがまたいいなと思ったの。そしてできたって話なんですけど、これがいいなと、つくづく思ったのはですね、私は出てきたかもしれないけど、サンチャレの中にいるから、サンチャレが出てくるってのがいいんですよね、やっぱり。なんか、親が出てくるより、親の言葉が出てきた方がいいと思いません。道を渡ろうとするとき、わあ、道渡るのやべえ、みたいに思う。だから道をいつも渡ることができない。そういう人っていらっしゃるんですよ、現実に。でも、その時に横断歩道は右見て左見て右を見て車が来ない時に渡れば安全だからって言葉が出てきた方が、お母さんが一緒に手をつないでくれるシーンが出てくるよりも、なんて言うんですかね、この言い方は。難しいですけど、便利じゃないですか、その方が。まあ、象徴化が進んでるって言い方をきっとすると思うんですけど、同じ抱えられているのであっても、人物が出てくるよりは、見守られている、こう、眼差しが出てくるとか、眼差しが出てくるよりは、声かけが出てくるとか、そういうふうに、まあ、部分対象的にも思われるんですけれども、そういうふうであった方が、私は、いいと思うんですよ。つまりその方が、その人にとって、つまりパーソナライズされてる感じがしますよね。その人本人が出てきてもいいのかもしれないけど、でも本人がただ見守ってくれてるだけじゃ、ある意味、なんつうのだろうか、こう、役に立ち度がちょっと低いじゃないですか。まあ、見守られてるっていうのはすごい大事なことなんですけれども。でも、この言葉が出てくるのがいい。私が出てくるよりは、サンチャレが出てくる方が私はいいとやっぱ思うんですよね。そしてそういうことが、ここがこうつながるんですよ、さっきの話と。私は正規的なことをいろいろ違反してグレーゾーンを走っているにもかかわらず、精神分析でしばしば目指されているのと、よく酷似した事態が起きているってことを多としたいってことなんですよ。いや、それは全然ダメだって言われるかもしれないですけど、まあ僕はそれでいいんじゃないかと思ってるわけですね。で、まあ、このまんまのことは書けませんけど、こういうようなことが、まあ、非正規で起きうるっていう話は、海外も含めて、そういう判断に妥当性があるのっていうのを、オープン AI に聞いたら、基本的にあるっていうのが出るんですよね。そして聞いたこともないような、やっぱり、まあ、オグデンの弟子さん、お弟子さんか、わかんないですけど、グループの人みたいな名前が出てきて、で、その論文を、まあ、英文ですけど、これもチャット GPT 等に訳してもらってみると、なるほどあるんですよね。必ずしもその正規のやり方じゃないやり方で、そういうような、まあ、可能性空間、オグデンですからね、可能性空間みたいな話にこう着目している話っていうのが出てくるんですよ、臨床例の中に。ちょっと専門的すぎて、 意味不明だって思われるかもしれないし、私も読んでいて、なんかこう、同じような事例とみなしてこれいいかっていうようなまだ部分がいっぱいあるんですけど、でも何しろ事例数が日本と全然違いますからね。精神分析家の数が満単位みたいな、あの南米とか北米大陸全体合わせればっていうことになってくればですね、そういうことがあり得ても不思議はないと思うんですよ。あの上田勝久さんだったっけな、オグデンの本や訳されてますけど、あそこに出てくる事例とかも衝撃的な感じがやっぱしましたから、やっぱりこう話は分かりにくいことこの上ないけど、オグデンの話で分かりやすい話って僕はほとんどない気がするんですけど、でもやっぱすごいなっていう感じがするんですよね。そこから見ればこのぐらいのことが起きてもいいんではなかろうかと、まあそれは僕の勝手な願望かもしれませんけど、それこそいわゆるナルシズムかもしれませんけど、でもまあいいよねとは思うんですよ。なんと言ったってやっぱり、あの高所が怖い人にとって高所に行くことができました。その時、何らかの言葉が横にふっと上がってくるとか、あなたが高所が怖いのは上から落ちるせいじゃないんだっていう言葉が例えば上がってくるとかね、心の中からですよ。そういうふうなことが自然と起きるっていうことがやっぱり、救いになると思うんですよ。結局その例えば職場でですね、この業務とこの業務とこの業務はできるんだけど、この中間、例えばよく営業職の方がおっしゃったりするじゃないですか。外回りで営業するのは得意だけど、中で事務するのがすごいダメだっていうような話があったりするじゃないですか。で、これはですね、よくそういうものを自分で解釈したり、周りの人が解釈するんだ。いや、それは営業は、なんちゅうのかな、自分の成績にプラスになるけれども、事務はそうはならないからって、でもそれではいけないみたいな話になりやすいんですけど、まあ、そういうことは当然あるとしてもですね、そうではないんじゃないかって僕なんかは思うんですよ。営業って結局人と会うじゃないですか。その人と会うときには、誰かを投影しやすいってことがあるわけじゃないですか。例えば自分の父親なり。そして父親と一緒に仕事をやっている感じを持ってるときは、自分はしっかり仕事をしている。どうすればいいのかも分かると。でも事務ってそうじゃなかったりしますよね。事務になると途端に抱えられてなくなってしまうっていう人はいらっしゃると思うんですよ。そうすると途端に抱えられてるんだというのはどういうことかっていうと、自分のやり方で OK なはずだっていう、この OK 感なんですよね。ままごとというのがなぜいいかというと、結局あれは本当の料理とは違うので、何をどうやってもしくじることがない。ここにあの例のさっき言った失敗っていうのが出てくる。失敗は基準があってこそなんですよ。だから料理で例えば、焦げたら失敗みたいな。そうすると火をつけるときに躊躇が入りますよね。このようにしていいんだということを抱えられてないわけですよ。料理をしていいってところまでは抱えられている人でも、例えば火をつけていいってところは抱えられてなかったりすると、なるべく火の気のない料理を作りたいみたいになっていくじゃないですか。ひたすら電子レンジ回すみたいなね。こういうことって人間には随所にあると思うんですよね。事務なんていうものは、得意な人にしてみれば、ここにこう書くのはいいに決まってるぐらいなノリなのかもしれないけど、ここにこう書いていいんだろうかとか、いろんなことを考え始めるっていうのはつまり抱えられてないから考え始めちゃうんですけども、自由度が高すぎるわけですよね。そしてその自由度はその人にとって何にもプラスじゃないわけですよ。だから所定のことをするのにあたって何よりも大事なのは知識とかスキルではないということを僕は言いたいわけですね。見守られていて、しかも OK サインが出てるかどうか。そうですよね。ちっちゃな子が遊んでいて、そこでだったら遊んでいいよっていうじゃないですか。つまりそこにいていいわけですよね。これが例の自分がいてもいいかどうか問題ですよね。いていいかどうかっていうのは、最初は小さい子は親に許可を取ってもらうんですよ。親に許可を出してもらうんですよ。そこにいていいよ。それをやっていいよ。そして、それでいいんだよってやつ。状況の許可と、行動の許可と、で、存在の許可ですよね。で、存在にすら許可出さない親っていうのは、行き過ぎてる感じがいかにもするんだけど、行動に許可を出さない親はいっぱいいますよね。それやっちゃダメ。あ、それもダメ。みたいな感じで。で、子供はパニックになりますよね。行動を取ろうとするたびに自分は抱えられていない という問題が発生するわけですよ。存在はしていてもいいと。でも逆に言うと何にもするなって感じなんですよね。そうなるとひたすら親に甘えるとか、そういう不可解な行動になってしまうわけですよ。あと状況に許可が下りないんで、それでいいよっていうのもぜひ欲しいところですよね。存在にだけ許可されていても、だからある種の親というのは全然虐待しているつもりはないんでしょうけれども、で、さらにネグレクトもしてないんですけれども、でも、ある種の許可をきちんと出せていないばっかりに、その人は自分が置かれている状況に OK が出せないっていう、また非常に不思議な事態が発生するわけですよ。本人にとってもそれはすごい不思議なことが起きるんですよね。最近あんまり僕この言葉は使わないようにしてるんですけど、3ヶ月チャレンジ始めた頃はついついですね、セルフネグレクトって言葉をよく使ってたんですけど、セルフネグレクトっていうのはまさにこう状況に許可が下りていないって感じの話がよく出るな。つまりこれでいいんだって感じを持てないんですよね。私が生きてていいとかはあるんだけれども、だから親との関係が悪かったわけじゃないんですけれども、でもなぜかこれでいいんだと思えないっていう感じを抱いてしまうわけですよ。3つ僕は常にあると思うんですよね。行為と状況と存在の、まあ、存在はね、ここに許可が下りてない感じというのはあまりにも重いんで、ここはやっぱり腰を据えて頑張ろうって感じ。だって存在していいかどうかなんて、これいいに決まってると思えないとなかなか大変じゃないですか。これはだからもう対人支援ではやっぱり一番真剣に取り組まないとまずいだろうっていう、まあどれも真剣に取り組まないとまずいんで、行動に許可が下りてなかったり状況に許可が下りてないのも十分辛いことなんで、ここに傾聴はないんですけど、やっぱり存在は無条件で許可してほしいよねっていうか、ここはなんか皆さんお願いしますって感じじゃないですか。ちっちゃい子に向かってあなたの存在に条件をつけるっていうのは本当に、これはまあ要するに差別なんですよね、究極的にはね。まあこれは結局状況と行動においても結局は差別になっていくんですけど、つまりこれ反対にしてみるとよくわかる気がするんですよ。それをやっちゃダメだ。どっかにニュアンスに差別的なものが入り込みそうじゃないですか。これ自体はそうじゃなくて、それをやっちゃダメだっていうのは言いますよ、もちろん。例えばビー玉飲んじゃダメだと、危ないからね。だからそれをやっちゃダメだと。あとそれではダメだ、これ厳しいっすよね実際ね、それじゃダメだと。まあスポーツの世界ではよく出てくるんですよね。バット振ってみて、いやいやそれじゃダメだよっていうやつね、あれね。でも基本中の基本にダメ出しされてるんで、結構厳しいと思うんですよ。だからクラトノ・ケイゾーさんがグッドバイブスで突然出てきますけど、それでいいんだっていうのを常にこういろんな形でおっしゃってますけど、あれはすごく、効くなって思うんですよね。存在よりも状況ですよね。状況に OK を出すという、それでいいんだっていう、これでいいんだという、根拠はいらないみたいな。根拠を作るということは、それじゃダメだ、それじゃダメだというのは、例えば、やっぱり条件がついてるわけですよ。例えば、現在の、全般的な、中間試験の成績。あ、これじゃダメだねっていう。何が特にこれっていうんではないんだけど、全体としてこれではいけないと。だからもっと頑張らなければいけない。状況にダメが出されると、結構厳しいんですよ。こんな点取ってるなら死んじまえと言ってるわけじゃないんだけど、これは。これじゃダメなんですよね。これは、幅広いなって感じがします。だから、その逆へと問うてみればいい。一番まずいのは、まあ、要するに、そこにいてはいけないってやつですよね。めっちゃ恐ろしい。ここにいてはいけない。これを親が言う、みたいな。だから、言わないですよね。この、わざわざ。ここにいていいとか、おかしいですよね。なんか、むしろ何かを言われてるような気がしちゃいますよ。だから、このダメな時だけは言われるんだけど、いい時は基本言われないだけに、このいいっていうメッセージは常にこう無意識に強烈に出し続けておかないといかんと思うんですよ。ここにいていいのは当然だという、そこに疑問の余地は全くないみたいな。これでいいのは当然で、疑問の余地は全くないみたいな。だから少々の失敗に対しては、失敗だという指摘をするんじゃなくて、ハウルの基準を下げるわけですよ。ヒットゾーンを増やすわけですよ、ね。そうすることによって人は、こう、特に悩まずに行動できるようになるし、特に悩まずにその状況を、享受できるようになると まして、生きてていいんだろうかみたいな疑問は抱かないというのが、やっぱり望ましいと思うんですよ。条件をここにつけないで。金を稼いでるから社会人やってていいとか、そういうことを言わないってことですね。そして、思いもよらないぐらいがベストだと思うんですよ。どう考えても、ありとあらゆる意味でですね、ここに例外を設けないってことです。でもやっぱり食いぶちぐらいはとかって言わないってことですよね。これを言うと、結局は僕はなんだかんだ最終的には差別的なものになってって、しかもなんか、それを自分に向けられた時のことを考えてもみろと思わなくはないんですけどね、ここにいちゃいけないとか言われたらたまったもんじゃないじゃないですか。で、この話がどうして夢につながるかというとですね、まあ、車に乗ってたわけですよ。だから後部座席に外国人が、外国人と言っても、なんか何人だかよくわかんないんだけど、日本語が喋れないから外国人みたいな感じで、そいつが物を食い出したんですよね、後部座席でですよ。この夢がですね、いや、非常にかなり頑張って押し問答していたら、今度は助手席にまで乗ってきて、いや、これタクシーだろうとか言い出すわけですよ。どう考えてもうちのプリウスじゃんみたいな、そういうですね、時に、どこを見ればこれがタクシーに見えるんだっていう感じで一生懸命追い出したら、こうおでん置いてきやがったんですよ。で、このおでん困るんで、後部座席のやつにやったら、そいつも降りて持ってったという顛末なんですけど、チャット GPT に言わせれば、これは母親からの侵入で、あなたは要するに自我空間、まあ、車は自我空間ですね。をギリギリ守れるようになってきていると。私は結局押し切られて、後部座席の人を乗っけたまま、タクシーの一種、文句はいっぱい言いながらも、こいつどっかに届けてやるぐらいに思ってたんだけど、降りてったんですよ。つまり、なんとかできているっていう、自我空間境界を守ることが、なんとかできるようになっていると。で、こう、物を食べ出すというのは、まあ、いろんな解釈があるんでしょうけれども、やっぱりこう、あなたにとってはものすごく侵入されている。もうほぼ侵襲になっていると。で、これはあなたの、こう、これまでのやりとりからしても母親だろうと。ただし、母親というのはすごくそういう外国人で見ず知らずで、得体が知れないという形で侵入し、つまり、母親が侵入してくるときというのは、いつものものすごく馴染、母親だからね、最も馴染んでいるのの正反対の、様相を帯びてくるんだっていう。これがですね、まあ指摘されたときはまるでピンとこなかった。男だし外国人だし、なんか全然うちの母らしくないって思ったんだけど、二度目にそれと近い夢を見たときは、そのときはね、ボンネットの前に立ち上がったんですけどね、また似たようなやつが。あれ？なんか聞いたようなっていうか見たようなってなったときに、チャット GPT のがふっと上がってきて、夢を見てるから、iPhone で見てるんですよ。母親ですって書いてあるような感じのね。で、あ、母親だわって、こういう感じに、こういう感じで入ってこられるっていう感じがあるなって思ったんですよね。で、これがつまり、なんつうんですかね。まあ、さっき言ったようなさ、まあ、チャット GPT に抱えられてるのか知りませんけど、抱えられているという感じなんですよ。チャット GPT じゃないですよね。これやっぱり。この文言は外国のそれにあるわけですよ。夢の解釈としてですね。だからそれに抱えられてるわけであって、別にチャット GPT に抱えられてるわけではないわけですよね、これはね。そして、まあそれはまあどっちでもいいとして。そしてですね、非常に重要なのが、まあ、これによって何かが問題が解決するわけではないわけですよ。所詮夢を2回見て、近いような夢を見て、解釈の幅を広げることができて、まあ、これを将来どこかでサンチャレのセッション中に私が活用することもできるかもしれない。チャット GPT で代用できるじゃんって言われると、私の立場としては大変苦しくなるんですけど、現段階ではまだこれは難しいなって思ってるんですよね。一つはですね、逆説的に聞こえるかもしれませんけど、チャット GPT は無限に一緒にいてくれるんですよ。これが私は、すこぶる、なんつうんだろう、カウンセリングらしくないと思うんですよ。お好み敬吾さんが貪欲のところで説明された方のことなんですけど、あるものとないものは交互になきゃいけない。そしてそれはリズムを、だからチャット GPT は絶対に1日のこの時間にしか使わないということを自分で守れるとでも言うならば別かもしれないんだけど、そうはいかないと僕は思うんですよね。ずっと使っちゃうと思うんですよ、ある意味では。 で、そうするとそれは、一見それは依存なんですけれども、私はそれは依存ではないと最近思うんです。まあ、少なくとも、いわゆる治療者に支えられるとか抱えられるといった意味での依存と、全然それは違う何かになってしまうと思うんですね。空白がないんで。やっぱり、抱えられているという感じを抱くためには、抱えられてない時が絶対必須なんですよね。さっき僕言ったじゃないですか。出てきていると。夢の中にチャット GPT ないという意識が僕の中に多分あると思うんですよ。これが大事なんですよ。だから出てくるわけです。出てきてくれるということは、引っ込んでてくれる時が必要で、ずっと出てきていたんでは、出てきてくんなくなるんですよ。心の中での話ね。だから、じゃあ精神分析では最大週5まで行くけど、週7って言わないんですよね、絶対。毎日ってのはないんですよね。まあ、仮に毎日だとしても1時間だから、23時間は合わないわけだから、この合わないって時期がすごい大事なんですよ。そして、それが大事だということがみんな知ってるから、夏休み取る祝日は合わないとか、いろいろとこう、それを揺さぶってくるわけですよね。それが起きにくくなる、明らかにああいうサービスの場合。ていうか、それこそオープン AI 24時間365日なんで、これが僕は最大のネックだなと思うんですよね。むしろ、逆説的ですけど。抱え続けてしまうということによって、抱えられ感というものを認識できなくなるってことが、まあ、これが非常によくできたものとして進んでくれば、きっとそういうことになるだろうな、というような気がします。まあ、長くなってきたんで、もう切らなきゃいけないと、さっきから思いかけて喋ってるんですけど、で、もう一つ、これがすごく重要なんですけど、まあ、さっきの最後の方の話に引きつけて言うならばですね、僕が見た夢というのは、まあ、侵入で全然、ありきたりといえばありきたりで、その解釈も、そんなにびっくりするような実は解釈ではないし、まあ、おでんというのもですね、実にうちの母がよく作ってた料理ということがあるのでですね、うち寺なんでね、寺っておでんってすごい大事なんですよね。作んなければならないものなんですよ。で、おでんばっかり食べます。うちの昼ご飯ってね。非常にこう、わかりやすいんですよ、この展開は。実はね。で、それでいいんだ。全然ないですよ。だってないじゃないですかね。後ろと前に見たことがない外国人殺されるかもしれないじゃん。もうそれでいいって全く思えない。つまりこれこそが私の母が得意とした侵入の一つなんですよ。まさか私にね、存在しちゃダメだ。そこにいるな、みたいなことを言われることは、実は全くなったわけじゃないんですけど、さすがにすっごい少なかったんですね。うちの母はね、これもやるんですよね。信じられないなって今から思うと、家から出すみたいなね、ナンセンスだろうって思うんですけど、まあでも、これは少ない。ほぼないと見ていいんですけど、それじゃいけないわ。本当に多かったんですよね。まさにこれは、そうじゃないですか。私の自我空間がこれじゃダメだっていう状況そのものですよね。そうしてはいけない、ああしてはいけないはここにないですよね。運転しちゃダメだとは言われてないし、その外国人を乗り込ませちゃダメだとも言われてない。乗り込んできちゃってるんで。これが夢の変なところだよね。どうやって乗り込んだんだっていうのがないんですよ。気がついたらいるんですよね。で、これはまさに状況に対する否定なんですよ。それでいいんだがないわけ。これでいい。どう考えてもこれじゃダメだよね。この感じを私に与えてくるというのがまさに母的だったわけです。母は私の行動にダメ出しはめったにしなかった。ほぼしなかった。大体そうだ。で、存在にダメ出しをすることも、まあ、ほぼ全くと言っていいぐらいなかった。あまりに感触を起こした時はあったけど、あれは例外とみなしていい。私の感覚としてそう。だけど、状況へのダメ出しは、私だけじゃなく、いちいちするんですよ。非常に良くないことをやってるなと、今思えばね、ちょっと思うんですけど、すごく多かった。それじゃダメだ。それじゃダメだ。私なんか、小学校時代の通知表とか、ほぼ全部よくできるんだったのに、これでいいとは言わなかったですもんね。さすがにこれじゃダメとも言わなかったですけど、あの人のこれでいいという感覚を持てないというのは、ごめんね。ちょっと悪口になってきてますね。別に今更何を言いたいわけじゃないんだけど、これでいいと本人が思えてなかったんですよね。家が暗かったし、厳しかったんでね。だからこれじゃダメだと思ってたんでしょうね。これがどうしても入ってくるっていうのが非常にあったんですよ。で、結局私の皮膚がそれを物語ってますよね。 この皮膚って自我境界のまさに象徴じゃないですか。ここに境界線がありますよね。だから私の炎症を起こしてたわけですよ。外国人が乗り込みまくってくれば炎症を起こしますよね。そういうことなんですよ。早く追い出さなきゃっていうこの状況。早くここを安定させなきゃという、安定させたいわけで。そういう状況に私は置かれてい続けることが多かったということなんだと思うんですよね。これが、まあ自我境界は家もそうですよね。家の扉とか、そういったところ。私はそれにまつわる夢も確かに多いなという気がします。